現在はですね、2019年のですね、9月の16日の、月曜日です。なんか振り返り記述。ですね、サウジアラビアのですね、石油精製施設に対しての攻撃、これ割と大きくなる可能性があるかなと一応見ております。この精製施設を攻撃したことに対して、イエメンのフーシという、フーシ、テロリスト組織というふうな形でいいと思いますが、これが一応犯行声明は出しております。普通に考えてでもですね、イエメンが単独でそんなことするわけないので、まともな常識あればやっぱイランが背後にいるだろうというふうに捉えます。で、米国はそれを言ってですね、もちろんイランは、米国は事実に基づかないことを言ってる、どうしたこうしたと言ってます。これ正直私わかんない。わかんないけど、イランの中における革命防衛隊と言われるですね、まあこれもテロ指定確かされていたはずですが、これもですね、これが暴走している可能性はあるかもしれません。なんともわからんけど。ただね、このイエメンが使ったこの私たちはですね、昨日私軍事オタクの方たちとですね、臨時招集があってですね、こうどうでもいい話をいっぱいしていたんですが、これらの無人兵器のですね、情報が出れば、まあだいぶわかるよなという話になっております。まあね、イエメンのね、イランので、まあ無人兵器そんな持ってるはずないんだけど、出どころがあるとすればね、ロシアか中国か韓国ぐらいしかないんですよ。しかし韓国っていうのは言うほどね、無人兵器、いや、どうだったかな、ろくなもん作ってなかったと思うんだけどな、うん。やっぱ中国かロシアなんですよね。わからんけど、いろんな考え方が出てきて、まとまらなかったんですが、うん。でもね、イエメンがね、そこまでお金を持って大々的なね、無人機使ってまでの過去の例がなかったような気するんですよ。だから、やっぱりこれ対外勢力というか、その合同破壊作戦みたいなもんだったんじゃなかったんかな、というふうな大体のグダグダのうちになったんですけれども。やっぱりですね、これは二つ。ビンラディンの息子を殺したということに対する報復プラスですね、プラスアルファですね。米国とイランとの間におけるディール、取引、協議、これがですね、経済制裁の一部緩和。こういうことがですね、訴状に出てきたことによってですね、イランの側に有利になるような方向にするために、石油のですね、供給元であるサウジをですね、叩いておけば、破壊しておけば、イランのですね、供出量が、つまり例えば本来は50リットルまでしか許さないつもりだったんだけど、200リットルまで許すだとか、こういうことをですね、達成するためにですね、フーシが仕掛けたんだという、まあこれ表のメディアにおいてはですね、大体そういう方向で出てます。まあ間違ってるとは言わないけれども、どうなんですかね。これ、一つの事象、出来事が起きたときに、その背景にはいろいろな人の心の動きがありますから、気持ちが合体しておりますから、そのどこを見ているかだけであり、まあやっぱりその場合はその心の気持ちの中における多数派をですね見てこうだったんだよとしか言うしかないんでしょうけれども、起きたこの今回の出来事、今回のその石油精製施設におけるこれだけの莫大な攻撃というのは、後々ですね、中東の中にですね、私は徹底的になんかね、大きな火種というか、ああもうやっちゃえという、こういうことの前例を作っちゃったことに対する非常に危機感を感じております。つまり、正常世紀戦争が行われていない段階で、宣戦布告が行われていない段階で、ただ単に相手国を許せないだとか、どういう意見の違いから来るだけの小競り合いの段階のただそれだけのものが、こうした石油精製施設というのは、はっきり言えば脆弱なので、これを徹底的に叩くということを、お互いやり始める可能性が出てきちゃったな、これはもうどうしようもねえなといろいろ考えます、はっきり言うけど。でね、この動きに関してトランプ大統領は今日かな、日本時間の今日の時点だと思いますが、報復を一応示唆しております。我々は犯人を知っていると、時事通信かな、これを伝えております。イランだというふうなこと言ってるんでしょうけど、まあイランの誰か、普通に考えれば、仮に革命防衛隊だったとしても、それの長はですね、ローハニさんとハメネイさんになるわけですから、まあ、こっち、こいつ、この人たちということになるでしょう。私ね、今の米国というのは、ボルトンさんを解任したことで、左側の、つまり融和的な戦争しない米国をさらに前に押し出したんだよ。あなたたちはもっと米国のことを信じてくださいよというふうな、騙しをね、仕掛けてるんじゃないかということをちらりと言ったと思います。しかしですね、 これ後任のですね、大統領補佐官とですね、このタッグの動きが始まってこないとわからないことなんですが、ビーガン、スティーブ・ビーガンだったっけ、まあ、ビーガン、北朝鮮代表特別なんたらかんたらの人がですね、おそらく大統領補佐官になってですね、そしてマーク・エスパーさんでしょ。どちらも強硬派なんですよ。だから意図的にですね、表の側にですね、これらの2人は場合によっては軍事行動も辞さないという人ではないというふうな形で表現されておりますが、そんなことは全くありません。結局のところですね、少なくともエスパーさんに関しては軍事産業複合体の利益を代表しておられる方ですから、そうなるとですね、昔は米国はですね、戦争経済加圧方式といってですね、10年に1回ぐらいは大きな戦争を起こさなければこれらの軍事産業複合体が全体がですね、予算のやりくりができない、年度の売り上げが立てられないという構造になっておりました。まあ軍事産業複合体だけじゃなくて米国経済がという言い方をしますけど、昔はちょっと前は10年に1回でした。つまりその湾岸一時二次戦争ぐらいの時まではです。ところがそれを超えるとですね、やっぱり世界がグローバル化してきたという言い方もあるんでしょうが、米国の中の資本家の方々がですね、いわゆるその悪の枢軸と言われるような地域にもたくさん資本を投下していてですね、これを少なくともこれを引き上げるまではそこを攻撃できないだとか、いろんな思惑が絡んでくるわけです。出てきたわけです。まあ全部金の話なんだけど、なんだかんだ言って。だからね、そんなに簡単に大規模戦争ができない。しかしですね、爆弾はですね、溜まっていく一方なんですよ。米国の合衆国予算のですね、連邦予算でその爆弾とかそういうものを作っていくわけなんですが、これはほっといたらですね、自分のお金を支払って処分しなくちゃいけないんですよ。耐用年数というのはありますから。爆弾にも賞味期限があります。具体的には通常爆弾何年かって私よく知らんのだけど、2年か3年か分かんないけど、例えば5年だとしたら5年間保管してる間に1年間において当然分解掃除みたいな形でですね、整備しなくちゃ、メンテナンスしなくちゃいけない。当たり前のことは使わなくても。これが結構お金かかるんですよ。だから、そういうことするくらいだったら爆弾どんどんどっかで使ってくれた方がいいんですよ。で、在庫持ってたら持ってたで、お前んとこ爆弾の在庫あるじゃないか。予算カット。となっちゃうんで、それは困るんですよ。軍さんとしては。爆弾の予算で1000万円もらったらですね、その1000万円丸々爆弾に使うわけじゃなくてですね、1000万円のうちの200万円をですね、株式投資に使っちゃったり、残りの300万円でですね、他のジェット機の予算に使ったり、勝手なことしてんですよ、どこの会社だって。米国の会計監査はね、確かにそれは厳しいですよ。国家に対する会計監査なんていうものはもうめちゃめちゃ厳しいですよ。しかし民間はどうかというとですね、まあ、ごまかすということは違うんですけど、名目を変えてですね、上手にやるということはまだできる。余地はあると私は見てますので、そういうことがですね、人の名前みたいですね、軍さんの中にあるんで、とりあえず、上流から入ってくるお金の流れ、流動性を止めるというふうなことだけはやめたいんですよ。そうするとですね、在庫は基本的に常に定期的にあまり抱えないように、使うように、つまり、これでですね、爆弾の流動性が確保されてるでしょ。ひどいこと言ってますけど。在庫がドッカンドッカンされてですね、新しいものを作ると、上流で爆弾を作ってですね、下流で落とすみたいな。これがないと困るんですよ。そのためにですね、最近はシリアが使われていたんです。ところがですね、シリアにおけるそれもですね、トランプ大統領の目からすれば、利回りが悪いと。あなたたちの軍事産業複合体の事情もわかるけれども、あんまり利益出てないでしょ、そういうやり方は。ちょっとやめなさいよ。というふうな形でですね、トランプ大統領がですね、米国というものを、米国丸、米国巨大タンカー、米国丸というものをどのような方向にですね、導いていこうとしているのかということの、本当のところはまだ我々もよう分かってないんですが、しかしそれはですね、経済的合理性のもとにですね、動かされるものであろうということはなんとなく、推察できるわけです。そうなるとですね、コストカッターとしての彼はですね、やっぱりその無駄なところはですね、切ろうと思うわけなんですよ。でも彼を教えたのは軍さんでもあるしなぁと、いろんなことは思います。でも軍さんのどの勢力かなということもですね、私細かく分析してないんで、軍さんにもですね、だから陸軍系の軍さんとですね、海軍系の軍さんが大きくは分かれてるんだよというふうなことを昔したことあるんですが、トランプさんは一体どっちなのかなのかなと、いろんなことを思ったり。結局ね、金の話なんですよ、最後は。本当に。で、まあ、とりあえずその爆弾の捨て場所がないので、まあ、リビアの時にやっただろう。で、シリアでやっただろう。まあ、どっかで作らないといけないよね。それは台湾であるか、朝鮮半島であるか。 まあどっかそんなとこだよねと。私はですね、まあ米国会計監査院におけるですね、その台帳も見てもいない適当なこと言ってますけど、しかしですね、その爆弾の在庫的なものを抱えていわゆる企業というのは、そろそろやっぱり戦争を欲してるんですよ。ちょっとどっか作ってくれよというのがあるんです。 でもね、トランプ大統領ね、見かけ以上に平和主義者なんですよ。いや、それいいことなんですよ。別に平和主義者だからダメだって言ってるわけじゃないんですけど、やるときはやるんですけど、でもやっぱり、おそらく彼の頭の中においては、戦争破壊復興利権よりも、戦争しない状態における、平時における開発利権の方がどれだけでも儲かるというふうな、まあ、もちろん彼は不動産ビジネスを中心として物事を考える人ですから、そういう観点からすればですね、そうだな、やっぱりその破壊からの復興利権よりはあるものをですね、例えば観光化するであるとか、ゴルフ場を作るであるとか、そっちの方が儲かんのかもしれないですね。余計な、なんとか修繕というか、現状復帰における手出しがね、ないから。まあ、こんなことばっかりと、なんかね、政治の世界なんだけど、こんな金の話ばっかりすんのもね、本当はね、ちょっとね、嫌というかね、こんなこと言うからきっと誰も聞いてもらえんねん、ね、そういうことを思わないでもないです。しかしですね、私そういうことをいろいろ考えた末にですね、ああ、これはもう南北同時空爆、もうこれ、先にこれを言えよと。ああ、もう南北同時空爆で行くな、これもう最悪。と、私はこれを思いました。以上、丸。だからね、韓国の連中がですね、今この瞬間ですね、米韓同盟を破棄しないまま、しかしですね、美味しいところだけ全部取るだけ取ってですね、利用するだけ利用してですね、その流れの先に自分たちの韓国国家独自の核武装というものもですね、もういや、間違いなく動いてるなと私見てるんですけれども、そういうことをおやりになってる状態をどうも米国が掴んじゃって今泳がしてるだけなんじゃないかなと、そこまで考えてます。それはですね、米朝のですね、これからのいろんな複数のプランが同時に走ってるに決まってるんですが、首脳会談が行われる流れの中で、その外れになっちゃうと、もう北朝鮮がですね、知らねえやとなっちゃうと、どちらにしろ米国は朝鮮半島から大きく去っていくので、その時にですね、朝鮮半島に核兵器を残しておくと、日本に置いてある資産アセットがですね、これら朝鮮人たちの、特に韓国の地域の南朝鮮人たちの野蛮な人たち の物事を理的に合理的に考えることが全くできないですね、人たちによって破壊される可能性が非常に高まるので、そうなるとですね、やっぱ困るわけですよ、金の話ですから。だから南北を同時空爆してですね、これらの核施設及び貯蔵施設、おそらくあると思います、私は。そういうものをですね、破壊する。だからこの動きがですね、起きる前の段階で、私は日本国内でどのような、例えば言論戦及び日本国内でのテロが起きるのかということに対しても警戒しております。なぜならば、韓国の中におけるですね、この周辺諸国に対して侵略をしてでも、我々南朝鮮、韓国は世界一優秀な民族である、国家であるみたいなことを本当に実現、実行してしまうような心の動き、心を持っているような人間勢力。まあ、これらのですね、新派、同調者。いわゆる昔のですね、南朝鮮労働党といわれる共産主義系のですね、さらに民族主義が混じってしまったような、おそらくね、この今の主体思想のベースになってるんですよ、この人たちっていうのは。この主体思想のベースになっているこの人たちの審判が一番、世界で一番多いのが日本なんですよ。残念なことに。日本の中にこれらのですね、韓国の中のファシズム勢力を陰から支えるですね、いわゆる、はっきり言えばカースト制度。カースト制度。韓国には明確にカースト制度があります。これらのカースト制度にですね、強く同調するような愚かな日本人、愚かというよりももうクルクルパンですね。クルクルパンの日本人がね、いるんですよ。残念なことに。そしてですね、カースト制度というとですね、私これ何度も言ってますが、徳川の勢力とかも出てくるんですよ。あなたはですね、この人一体何言ってんだろうね、今の時代に徳川、いるんですよ、ところが。これらの子孫とですね、これらの子孫に関係する人たちなんですね。名前は出てないけど、金は持ってるんですよ。この世界においてですね、既存の世界によって金持ってて、その金をどのように運用しているかということが全てなんですよ。そういうことをですね、なんとなくでもいいですから知っていくとですね、ああ、旧体制の徳川って全然滅んでねえなということが、おそらくあなたにもわかると思います。 だそういう方々がですね、もっと悪いこと言いましょうか。今の天皇体制と徳川体制をですね、交代交代にやることによってですね、それでもですね、永久にその日本という国家体制におけるですね、自分たちの領域少数集団だけが、既得権益、不労所得の既得権益構造の中における受け取る側だけのポジションにですね、居続けようという動きを、まあ、ずっとおやりになってこられたし、これからもおやりになろうとしているんだろうな、というふうに私は勝手に思ってるわけです。日本人は、世界の人々は、こういうものから脱却していかなくてはいけません。ということを私は何度も言ってんだが、まあ、電波なんでね、あんまり、電波はね、適当に聞いてりゃいいです。まあ、そんなわけでですね、私はなぜですね、大名とかあの辺の連中をですね、キャーとかね、昔の武将とかですげーとかっていうやつを意味嫌ってるかというとですね、これらの人々が本当に全くの力のない人々に一体全体どのような非道なことをしていた、良いこともしていたという人もいますよ。しかしそれはですね、この非道な行いをしていたことにおいてエネルギーをですね、一方的に収奪したそのエネルギーを使ってやっていた良いことなんで、あんまり肯定的に捉えることはできません。死の交渉の名前の名のもとにですね、いわゆる何の罪もない人を牢屋にぶち込んでですね、そしてですね、そこで殺すというふうなことが少数ではなくてですね、たくさんの事例であるということをですね、日本の歴史学者っていうかですね、これらのですね、江戸時代関係を調べているような人たちというのは、あんまり言いません。この辺は私卑怯だと思います。だからね、おおむね日本は良かった、日本は良かったという言葉しか出さない人というのは、何らかの思惑のもとにお金を受け取ってですね、それを言ってるだけのスピーカーだという概念を、とりあえずあなたは持っておいた方がいい。騙すために、そしてそれを 無定権にですね、疑わずに騙されるためだけに存在しているあなたというものがそこにいるということを気づいた方がいい。ということをですね、とりあえずは言っておきます。はい。まあでも野蛮な方向にね、どんどん落ちてしまったらですね、それはもうキリがないからね、イスラム法みたいにやられたらやり返せみたいなことばっかりやり続けると、最終的には殺し合い、皆殺し合いになっちゃいますからね。どの辺で落としどころかね、と。ね。三方一両毒だったっけ。なんか、終わり商人じゃねえな、キリ商人じゃねえな。大根食って、何の話だったか忘れてたよ。紀伊半島かな、あの辺の商人の話。自分はすごいケチンボなんだけど、周りをのためにですね、なんだろうな、周りをやるためにですね、自分のお金を手出ししてまでも全体を良くしたような商人たちが一応いたらしい。でもこれもなんか嘘くせえなと個人的には思ってます。それらの文献も時間あったら読みてえなと思ってんだけど、全然時間ないしね。ただ、これだけは言います。我々は大きく騙されているということであり、騙されているということは、騙されたがってる自分をですね、認めているということです。自分で自分をですね、僕騙されててもいいやというふうに許可しているということなんです。それをやめましょうって言ってるんです。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。